売り込みっていうのは業績を上げていくためには必要なんですね。必要なんです。そして嫌われないやり方もあるようだと。だけども、やり方によっては嫌われてしまうということなわけで、まあ違いがあるってことですね。同じ売り込みでも。ということで今日はこの辺の違いの話をちょっとしたいなというふうに思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が514回目の配信ということで、また張り切ってお送りいたします。今日はタイトルこのようにいたしました。しつこいセールスで売れまくる人、嫌われる人と。ということで、まあ、セールスとか売り込みについて、お話をしたいと思うんですが、ちょっとごめんなさい。かもね、今日ボケてるかもしれませんが、ごめんなさい。僕ね、ちょっとこう、ケーブル忘れちゃって、ピントが合ってないかもしれませんが、まあまあ、おじさんの顔見てもしょうがないと思うので、流していきましょう。で、ちなみに、僕ですね、個人の携帯に、週に3回から4回ですね、かかってくる電話があるんですよ。まあ、ほとんど電話なんかないじゃないですか。今の時代ってね。だけどかかってくる。で、同じ人からかかってくるんですよ。で、何かというと、あのね、住宅販売の会社のセールスからなんですね。大崎さんという人なんですけども、まあいいや、なんです。で、しつこいということで、まあ要するに今回、すごくいい物件が出たんですよ。ぜひ見に来れませんか？明日とかどうですか？みたいな。で、毎回違う物件だったりするんだけど、言ってくるということで。で、僕が、電話は、少しちょっと不便なので、メールでもいいから伝えてもらって、興味があれば連絡しますよなんて言っても、絶対かけてきます。あ、それで借金なんつってかけてくるということで、非常にイラッとしますね。僕はこういうサービスを売り込む人のことは、仕事柄そんなに腹が立つことって、まあ、ほぼないんですけども、まあさすがにね、ちょっと例えば家族で、時間を過ごしてるときとかね、仕事で考え事をしてるときとか、何かをやってるときにやられちゃうと、もうってなる、ってことが、まああります。で、なんでこんなことになったかというと、そもそも僕が、興味もないくせに、その会社ってすごく、業績がいいんですよ。なので、どういうセールスしてるのかなと思って、リサーチの目的で、まあ要するに、登録してみたんですよね。その僕が悪いんですけどね。ということで、そういうことがありましたと。で、それまた別で、これも研究のためなんですけども、ある、フランチャイズの店舗を募集している会社に資料請求をしたんです。そしたらそこからもですね、週にここは1回ぐらいかな、電話が来ます。ショートメッセージも来るし、電話もすごくかかってくるので、これもね、なんかね、もう僕が悪いんですよ。だって、興味ないくせに資料請求してますからね。なんだけど、やっぱ時間を奪われるのはすごい、なんかね、イラッとするな、ということが、まあ、あります。で、このように、おそらく多くの人が、こういう体験があるからこそ、売り込むとかね、セールスをする、いかがですかということを言い続けるってことについては、嫌悪感があるし、自分はやるまいぞというふうに、思ってると思うんですよ。そうじゃないですか。だって、かっこ悪いっていう印象を持つじゃないですか。まあ、クールじゃないですね。で、嫌われたくないし。ということで、やりたくないって思ってると思うんです。なんですけど、まあ、僕、自分が共同経営しているオーダースーツの EC サイトがありますが、これはですね、売り込みまくってます。メールの届く回数は多分週7回以上。つまり毎日必ずだし、1日2回届くことすらあるということですね。で、キャンペーンもガンガンやりますし、セールスメールもすごくいくと。しかも買え買え買え買え言ってるメールばっかりなんです。なんですが、そのおかげでですね、売上げはめちゃくちゃ伸びました。めちゃくちゃと言いましょうか。めちゃくちゃ伸びましたね。じゃあ、嫌われたかっていうと、もちろん、もう寝る時間になったらもうお前ら腹立つぞと思ってる人が世の中にいても気づきませんが、ただ少なくてもそのセールだったりメールで購入いただいたお客様からは良い評価をいただいていますしね、レビューでも良い書き込みをしていただいているという事実が、まあ、あるので、まあなんか嫌われたりとか格好悪いということではないんだろうと。おかげで業績も上がりましたという状況なんですね。なんでしょうね、これね。じゃあ一方で、私は売り込みません。売り込むものかというふうに、まあ、決めている方々が、売り込まないからこそ業績が伸びたというのは、 まあ、見聞きしたことは、ないんですね。ほと、まあ、特殊な人はいますけどね。だけど、ほとんど、ないです。なんだろう、これということじゃないですか。まあ、つまりは、ここから導く答えというのは、売り込みっていうのは、業績を上げていくためには、必要なんですね。必要なんです。そして、嫌われない、やり方もあるようだと。あるようだと。だけども、やり方によっては嫌われてしまう。ということなわけで。まあ、違いがあるってことですね。同じ売り込みでも。ということで、今日はこの辺の、まあ、違いの話をちょっとしたいなというふうに思います。じゃあ、まず、嫌われる売り込みというかセールス。まあ、皆さんインターネットだから電話ってことはないだろうけれども、まあ、メールでも送ってると思うんですが、とにかく嫌われるセールスということの条件をちょっと考えてみたいと思うんですね。まず最初に。で、さっきの僕の住宅販売の、セールスがちょっとイラッとするという話をしたと思うんですが、このケースを取って考えてみたいと思うんですけども、嫌われる理由、三つあると思います。一つは、まあ、そもそも興味がないんですね。興味がない。買う気がないとかじゃなくて、興味がない。なんでかというと、僕は家を買うつもりがそもそもありませんからね。まあ、それは失礼千万なんだけど、家を買うつもりは、ないんです。ないんだけど、セールスの、やり方が知りたくて登録しただけだから、興味ないです。だから、いくら言われても、もう何言ってんだよって話にしか、まあ、ならない。もう、無駄なことを言われているような気にしかならないということがあるので、相手が興味がないことについては、いくらセールスしても、めちゃくちゃ上手にセールスしても、やっぱり、まあ、嫌われる要因になるんだろうと。まあ、しかも売れないんだろうというふうに、思うんですね。これが大前提。次、二つ目が、まあ、興味があるかないかは別として、貴重な時間を奪われているというふうに感じる。時間を奪われていると感じるときですね。最もたる例が、やはり電話だと僕は思います。電話とかチャットとかメッセンジャーとか、ある種こう、刹那的に見るものですね。LINE っていうのは、まあ、日本の場合はだけど、公式 LINE とかメッセンジャーって、到達率とか、既読率がすごく高いからセールスに最高だというふうに言われている側面もあるけれども、だけど、やはりメールと違って、プッシュが来るから、スマホで反射的に見ちゃいません？見ちゃう。もちろんその反射的に見た方が悪いんだけども、でもやっぱり、ああ、もうなんでそれかよってなるって気持ちってありますよね。結構こう、押される感じがする。メールだと、こちらから見に行くとか開きに行くって感覚が多いと思うんですよ。まあ、プッシュ通知してると人は別としてね、こうメッセージが流れる。河野達夫さんからメールですってふわって出てくる人以外は、だと思うんですよ。なので電話とかメッセンジャーっていうのは、やっぱ時間をこちらがコントロールできないので、もう今じゃないんだよっていうふうな感覚を持たれると、やはりうざがられるという、大きな要因になるんじゃないかなというふうには、思いますね。これが二つ目です。で、三つ目です。三つ目が結構一番大事だと思ってるんですけど、まあそもそも価値が、ないんですね。売ってるものに価値がない。売り込まれているものに価値がないというのが一番だと思います。三つのうちね。どういうことかというと、僕、価値がないと感じるとかな、相手が価値がないと感じるということでして、僕の場合は家に興味がないというふうにもちろん言いましたね。買う気もありませんけれども、そもそもその会社が売ってる家ってどうなのよっていうふうに思ってるんですよ。思ってるんですよ。思ってるんですよ。その他の方、その家を買ってる方々には、言えないですけどね。思ってる。まあ、やり方はね、結構こう、土地があって、まあ今、住宅バブルですからね、いっぱいも土地が、取り合いになってるんだけど、いい場所の土地があると、そこの家主が売りたいと言ったとしたら、その中古物件がこれぐらいの大きさでね、売りに出たら、もう競争になるから、もう結構高値でバーンって買うんですよ。1.5 倍ぐらいで買うんですよ。1.5 倍で買ったら、相場の 1.5 倍で売らなくちゃいけなくなるじゃないですか。で、そうだと売れないですよね。そうじゃなくて、この会社にすごくて、この土地をね、3つとかに割るんですよ。3つとかに割って、超ちっちゃい、こう縦長の、わかります？日本にいない方はわかりませんよね。こう3階建てのね、こういう細い家を建てて3つにするんですよ。そうすると、それぞれ3つは、この大きな家の3分の1の金額じゃなくて、2分の1とか、3分の2ぐらいの金額で売れるような相場なので、ね、家って1000万の家って日本ってあんまないのでね、田舎以外だったら。だから、3000万とかでね、売るんです。で、かといってこれ全部が、9000万とかの価値ではなくて、もっと安く買ったりしてるわけですよ。意味わかります？そうすると、 利益が出るじゃないですか。で、こうちっちゃい箱庭みたいなこう家を売っていくわけですね。で、建材とかもやっぱり安いのを使ってると思うんですけども、ことをやっていて、で、まあ、煽って、この物件も二度と手に入れませんよ、つってバーンって売っていくわけですよ。で、もちろん欲しい人はそれで買うし、満足して暮らしていらっしゃるので、いいんだけど僕はそれが価値があるようなものだとは思っていないので、なんか価値がないものをなんかすげえ売ってくんな、みたいな印象を持つので、やっぱり、どうなのよという気持ちになるから、やっぱ価値がない、もしくは価値がないと相手が感じるというのが、一番嫌われる売り込みだろうというふうに思うんですね。じゃあ、売り込んでも喜ばれる。喜ばれるまではいかなくても売れる。すごく売れて、怒られない、嫌われない、という状況を保つためには、どうするかなんだけど、今のはひっくり返せばいいんです。ひっくり返せばよくて、まず一つは、さっきの一番大事って言ったことから順番に行きますけど、価値があるものをとにかく売ることですね。価値があるものを売ること。で、価値があるって、どういうことかというと、例えば、その人の問題を解決できるもの、問題を解決できるものとか、問題を解決できると思ってもらえるものとか、もしくは、その人の欲望を満たせるもの、欲望を満たしてくれそうだと思うものですね。欲望っていうのは別に必要ないんだけど持ってることで満足するとか、必要だけど、持ってることで喜びを感じるとかって意味ですけどね。価値、まあ、問題解決は分かりやすいと思うんですが、飲んだら痩せるとか、使ったら儲かるとかいうことでしょうけれども、こういうことを、満たすものをとにかく売ることがすごく重要。だからサービスであったとしても、まあ、物を売るにしても、何か、受託みたいなものを売るにしても全部同じだと思います。もちろん物理的な何か成果ってこと、痩せるとか太るとか、早くなる、大きくなる、ちっちゃくなる、美しくなるという、物理的なものもそうだけど、精神的なものもそうですね。嬉しい、やる気になる、なんだろう、喜ばしいとかね、誇らしいとか、なんでもいいんだけど、こういうことも全部含めて価値があるものをやっぱり提供する必要があるということになります。で、価値があるものっていうのは、ちょっと生意気なことを言うと、売る方がありがとうと言われるべきでしょ？だって価値がある。その人の問題を解決するものを提供しているんですから。まあ、わざわざ持ってってね。やれば、ありがとうと言われる話であって、嫌われるとかね、うざいというところから真逆にいるはずなんです。だからこれはすごく重要なポイントですね。で、全く違うこと言うと、これ価値があるものを売るってことも大事なんだけど、価値があるものを売ってきてるってことも結構重要で、やはり過去に売って、で、その時は価値があると思ってくれたとしても、買ったことがある人が、それが価値が全くないと感じていれば、その人はまた価値ないことを売ってくんじゃねえよって絶対思うし、逆に、過去に価値がないものを売っているみたいに感じたことがあれば、今回のも価値がないんでしょって思うことがあるから、まあ、なかなか歴史が結構あってですね、今だけの問題でもなかったりするということですね。二つ目が、興味があるものをしっかり売るというのも、まあ、ひっくり返すと必要じゃないですか。で、興味があるって結構曖昧な基準になるんですけども、例えば、興味がありそうでも違うのがあるんですよ。例えば、ハンドメイド商品の作り方、商品じゃないな、ハンドメイドの作り方、クラフトの、まあ、要は作り方を動画で配信しているとしますよね。で、SNS とかで配信してて、すごく人気が出てきたということになって、フォロワーもいっぱいいるということになると、それはハンドメイドに興味がある人たちじゃないですか。なんだけど、この方々に売り込む商品が、ハンドメイドで起業しましょうっていう起業スクールだったとしましょう。一回ぐらい進めるぐらいはいいですよ。中にいるだろうから。だけど、それをしつこくその人々に売っちゃうと、ハンドメイドを作ることに興味がある人がほとんどなはずなので、ベースはね。そこに興味がないじゃないですか。商売することに興味があるということとイコールではないわけだから、これやっぱりうざがられる要因になるだろうと思いますね。これがハンドメイドの教室だったら全然印象は違うと思う。私には今はいらないけれども、価値がないとかね、興味がないということは少なくてもないので、うざいってことはないだろうということなんです。このアンマッチが結構あって、いや、私のお客さんは これこれに興味があるからこっちも興味があるはずだとかね、いうふうにやっちゃうとやっぱなかなか難しくなるでしょう。例えば子育ての精神的な子育てのケアをやっている人がママの副業スクールってやっちゃったりすることって当然ある。もちろんそっちの方が儲かるからなんだけど、これはねやっぱしつこく売るようなものじゃないですね。しつこく売りたいなら興味がある人を集め直した方がいいです。つまりママで副業したい人たちをいっぱい見込み客で集めてしつこく売り込むんだったら嫌われないはずです。この商品が価値があればね、だと思いますし、逆に子供の、精神的なものについて興味がある方々に何かを売りたいんであれば、その方々が欲しいという興味があるものに商品を切り替えていった方がやっぱりいいと思うんですね。これ伝わりますかね。これが入れ違いになっていることが結構多いということ。だから入れ違いにならないようにするってことですね。見込み売り込む相手を見込み客がその商品に興味があるように入れ集め直すか、それから集めているその見込み客の方がいるなら、その方々が興味があることをしっかり売っていくと。で、一番目に言った価値があるものをというふうに守れば、うざがれるということはまずありませんということなんですね。次行きましょう。次が、時間を奪わないことの話になるんですが、これは単純で、まあ、電話するなってことですよ。電話をするなってことだったりとか、開封率が高いからといって、LINE に引っ張って、ワンワンワンワンね、その、プッシュで送る。やりたくなりますよ。まあ僕は海外のお客様だからやりませんけれども、やりたくなるけれども、これはやっぱりね、時間を奪っていることのこの、裏返しだから、さっきの興味がある、そして価値があるっていうことで、この時間を奪っていることも吸収できちゃう部分はありますよ。ありがとう、わざわざ教えてくれてっていう人もいるだろうと思うんだけども、安全を取りたいんであれば、明らかに時間を奪うだろうと、向こうにコントロール権がないものは、まあ、やんない方がいいと思います。まあ、電話とかね、プッシュ通知が強烈なメッセンジャーアプリを使うっていうのは、ちょっと控えた方がいいのかなというふうにも、まあ、思います、ね。やってもいいですけどね、価値が高くて興味が高かったら、多分ここは、吸収されちゃうと思うんで、いいと思うんだけど、まあ、ここは気をつけた方がいいかなというふうには思いますね。いかがですかね。この3つを守れば、おそらく、売り込みとか、セールスっていう部分については、そんなに、違和感なく売り上げをアップできる大きな武器になるんじゃないかなという話でございました。で、今の話って、言われなくても分かってますよね、多分。分かってる人の話をします。分かってると思うんですけど、じゃあなんで、やんない人がいるかという話なんですが、おそらくそれは精神的なものも大きいと僕は思うんですね。いろんな方を手伝ってて思います。どういうことかというと、表面的な売り込まない理由は、私がやられたらうざいからなんです。私だったらムカつくからです。とかね。もしくは良い商品だったら口コミで広がってくれるはずだとか、もっとメッセージをね、強く訴えれば皆さん気づいてくれるはずだとか。いうふうに草の根で広げていけばみたいに表面的には言うんだけど、本音は私の商品にはそんなに価値があるのかしらとか、こんなものを買ってくれるんだろうかという、なんでしょう、自信のなさがあると思うんですね。自分の商品の価値についての自信のなさ、うざいとかじゃなくてね。だって価値がめっちゃあると思えば自信持って売り込めません、理屈の上では。で、なんでこう自信がないかというと、まあ非常に殊勝な心がけ、僕も人の目が気になるから、すごくそういう部分わかるんだけども、自分で置き換えてもですね、そういう時って、殊勝な心がけとか、人に優しくじゃなくてね、より良くしようということをね、サボってる部分があるんですよね。もっともっと価値があるためにはどうすればいいんだろうかというのがめんどくせえなというのもあって、わかんなかったらわかんないでいいやぐらいに思ってる場合も、あると。だから、何も売り込まなくても私欲しいの言ってると、あ、そうなのつってやるみたいな。例えば、男の人が、装飾系とかね、紐手の場合は、僕もそうですけど、自信がないので、まあ、50超えたおっさんになってもしょうがないんだけど、まあ、女性をね、何か、素敵だなと思ってもですね、勇気がない。自信がないから、自分の価値。なので、言われた時だけ、ああ、そうですか、みたいに、あ、じゃあ食事行きましょうかみたいな風になる人っていっぱい世の中いると思うんですけど、まあそれと一緒ですよ。 一緒かどうかわかりませんけど。ということで、結構、まあ、自信がないとか、より良くしようみたいなことを、まあ、努力してない部分が非常に大きいんじゃないかなというふうに、思いますね。で、まあ、要するに努力したらいいんじゃない、いいものを売ろうとしたらいいんじゃないのってことなんだけど、これをじゃあ解決する方法っていうのは、やっぱりシンプルで、まあ、売れるものを売れってことなんだけども、売り込むときには、今の募集団、売り込む募集団が価値があるものにちゃんと商品をしてくださいということ。もしくは、あなたが価値ある商品を作ったんであれば、商品サービスを作ったんであれば、その価値ある商品サービスを欲しいと思う、興味がある人の募集団をちゃんと集めること。どっちかです。自分の商品の興味がある人をしっかり集めることか、自分が集めた興味がある人たちが欲しいものを売っていくというどっちかしかなくて、でやり方は結構単純でして、一つ目はもう募集団があるんだったら、この募集団に対してあなたが価値があると思うものを LP だけでも作って、売ってみたらいいんですよ。まず一回だけ。で、一回だけでも反応があるんでね、その当たってれば。反応があれば欲しいものなので、その募集団にはしつこく売り込んでみてください。反応がなかったら、これすごく売っちゃうとさっきの価値がないとかって話になっちゃうので、募集団が間違っているから、募集団を集め直すか、もしくは、この募集団に合ってるものじゃなかったんだなと思ってサービスをピポッとしてください。ピポッと変える。違うサービス、違う商品、違う講座に変えていってみていただければなというふうには思いますよ。っていうふうになると、だいぶ見えてくるんじゃないかなと思います。もう募集団の集め方がとか、そのサービスページをどう作るかっていうのは今日のテーマじゃないし長くなるから飛ばしますんで今度のまた機会に話しますけども、というふうにやっていただければおそらく自信を持って売り込めるし、自信を持ってどんどんどんどん売り込む、しつこく売り込んだことによって売り上げが跳ねるというか、こうクッと折れるというかね、持ち上がるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ今日のこの話を共有したかったなということでございまして、まあ、ということで、僕がもし売り込みをしつこくすることがあればですね、その、自信があると思っていただければなと思っております。まあ、それでは、まあ、来週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい。それでは、614回目の雑談でございますね。今日は、ガンダム大地に立つということでお送りしたいと思うんですが、ガンダムファクトリーっていうのは横浜にありましてですね、その横浜のガンダムファクトリーっていうところで、18メートルの実物大のガンダムがですね展示されてるんですよ。3月末ぐらいで終わっちゃうんですが、まあ、ずっと行きたくてでも行くことができなくてですね、やっと行けたんです。で見てきたという話なんですよ。でガンダム分かんない人はもうね、もう分かんないまま置いてきます。今日は置いてきますけど、ガンダムってまあアニメとか漫画アニメですねのことですけどね、40代50代60代ぐらいの人がハマったものでございます。30代ぐらいもハマってるのかな。ガンダムで、ガンダムの18メートルっていうのはガンダムがその設定上本当の18メートルのまあ人型兵器なんですけどね、ロボットって言ったらダメですよ、人型兵器なんですけど、ものがまあ飾られてましてですね、これを見に行ったんだけど1600円するんですよ、入場するだけで。なんもないです。そのガンダムを見に行くためだけに1600円だいたい払うんですよね。まあ、ちょっとした展示物はあるけれども、まあ、そんなもんですよ。で、なんでそんなにするかっていうと、動くんですよ、これ。動くんです。こう、ね、動くんですよ。で、ナレーションとかも入って、声優さんが喋ったりとかも入ってて、もう大迫力でしてですね、これを見に行きたくてみんな行ってるんです。で、ちなみに、このガンダムの18メートルって歩く、動くんだけど、歩くふりをするだけで、やっぱりね、完全なる二足歩行は、18メートルのものはね、無理なので、後ろで支えながらこう歩いてる感じなんだけどね、しゃがんだり立ったりはしますけど、しますよ。だけど、そんな感じのものなんですよ。で、興奮してきたな。で、何が言いたいかというと、めっちゃ興奮しました。なんで興奮したかというと、ガンダムが好きなおっさん、お姉さんもいるかもしれないけど、ガンダム好きのおっさんが、もう喜ぶように振り切ってるんですよ。演出を。例えば流れる音楽、演出、ナレーション、アニメのセリフとかね。もう全部、ガンダムを見てて何回も何回も見て、まあ、ガンダムオタクですよ。が、 もう喜ぶように振り切って作ってあります。だから例えば僕も家族連れて行きましたけど、ついてきてもらいましたけど、もうキョトーンですよ、何なのこれみたいな、これが1600円とかバカみたいじゃないぐらいのことを言うぐらいのもんですよ。で僕は興奮してるわけですよ。横見るともう目がキラキラしてるおっさんがいっぱいいて、子供がポカーンとしてみたいなシーンもいっぱいあってですね、笑っちゃったんですけど、ぐらいもう潔かったですね。なんでこんなことができたのかなと思ったんですよ。普通だったらなんか、いやガンダムなんかみんな知らないんだから、もっと普通の人が楽しめるようにさ、違うロボット置いたりとかさ、なんかマスコット置いたりとかさ、みたいなこと言いそうですよ。おっさんとか分かってないおっさんとか言いそうなんだけど、なんと、僕の世代、50代60代40代50代60代の人って、多分あるいろんな部署で偉くなってるんですよね。そこそこ偉くなってるし、しかもロボット工学の研究者とか、いろんな素材を開発したモーターを作る会社の偉い人とかが来るでしょ。みんながこう共同でプロジェクトで作ってるから、すごい最初だから歩かせようと思ってやってるんですか、それ金かけて。でも結局断念したみたいなんだけど、最新技術を使ってもダメでしたというふうにおっしゃってましたが、やっぱ時間も予算もあるからね、言っちゃったけど、でもすごい最新のあのロボットテクノロジーだったり、モーターだったり制御装置の技術だったりを全部使ってやってるわけですが、このそのトップの人たちがみんなガンダム好きだった世代なんですよ、僕らぐらいの。なので多分ガンダム好きはこうするだろうっていうのを分かってて、本人たちがガンダムを犯したいから、まあ作ってんだなというふうに思ってですね、ちょっと感動しましたよ。だから制作者のあのメッセージとか見てると、みんなやっぱ昔ガンダムが好きで、僕が作りたいから僕はロボット工学を勉強したんだぐらいの人もいたりとかしてですね、まあだからね、何が言いたいかというと、必見です。だから海外にいる人無理だと思うんだけど、横浜にね、あの地方の人新幹線乗ってきてもいいぐらいだと思いますよ、僕は。まあわかんないけど、ということでちょっとね感動しました。だから結構年取った人、年取るのも悪いことじゃないなみたいな風にあの思ったので、これからもっと僕らの世代で年取っていくじゃないですか。だからガンダムのものってもう一発あるんじゃない、テクノロジーがもう一歩進んだら、もう一発本当に動くのつくんじゃないかというふうに思ってですね、あの期待大でございました。はい、なんでガンダム興味のない人はわけわかんないと思いますが、それぐらい興奮することをですね、おじさんたちが真剣に作ってたっていうのが僕は感動したので、あの1600円はですね、安いなと思ってですね、本当にありがたかったなと思います。まあ張り切ってここにその動いてるガンダムのね動画を入れたりしたかったんだけど、興味ないと思いますから、あのやめておきたいと思っております。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メール、 やオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。